ちょっと聞いて。
今回は1964年にされど我らが日々で第51回芥川賞を受賞した柴田翔の詩への道しるべ、ちくまプリマー新書の中から家族のことを歌った詩をご紹介します。自分が育った家族を離脱し、新しく出会った相手と結ばれる。やがて子供が生まれ、そこにまた家族ができる。至福のもとであり、また悩みのもとともなる家族が。それは人間種族が数千年来、ことによったら数万年来ずっと続けてきた生のサイクルです。と柴田翔はこの本の中で紹介しています。夕方の30分という詩の作者は黒田三郎です。夕方の30分。コンロからご飯をおろす。卵を割ってかき混ぜる。合間にウイスキーを一口飲む。折り紙で赤い鶴を折る。ネギを切る。一畳に足りない台所に突っ立ったままで、夕方の30分。僕は腕のいいコックで、酒飲みで、お父ちゃま。小さなユリのご機嫌取りまでいっぺんにやらなきゃならん。半日他人の家で暮らしたので、小さなユリはいっぺんにいろんなことを言う。本読んで、お父ちゃま。この紐ほどいて、お父ちゃま。ここハサミで切って、お父ちゃま。卵焼きを返そうと一心不乱のところに慌ててユリが駆け込んでくる。おしっこ出るの、お父ちゃま。だんだん僕は不機嫌になってくる。化学調味料を一さじ、フライパンを一ゆすり、ウイスキーをがぶりと一口。だんだん小さなユリも不機嫌になってくる。早くここ切ってよ、お父。早く！感触持ちの親父が怒鳴る。自分でしなさい、自分で。感触持ちの娘がやり返す。酔っ払い、グズ、ジジイ。親父が怒って娘のお尻を叩く。小さなユリが泣く。大きな大きな声で泣く。それから、やがて静かで美しい時間がやってくる。親父は素直に優しくなる。小さなユリも素直に優しくなる。食卓に向かい合って二人座る。夫婦共稼ぎ、あるいは母親は病気でしばらく入院かも。でも、それも人生のうち。まだまだ新米の父親は、めげることなく、夕方保育先からユリを引き取ってきて大活躍。せっせと料理をするけれど、でも一日の労働の後だからウイスキーの一口も飲みたい。父親に甘えたいユリ。可愛いけど手が焼けるな。卵焼きだってちゃんと焼いてやりたいのに。次第に不機嫌になる父親。じれて怒り出す小さな娘。感触持ちの似た者親子が喧嘩を始める。でも、その後に来るのは、二人水入らずの食卓。静かで美しい時間。しかし実は、ネギを切ったり、鶴を折ったり、ユリのおしっこの世話をしたりの、てんてこまいの時間。さらに似た者親子の喧嘩の時間も、父親にとって、そして多分娘にとっても、かけがえのない時間。このおしゃべりな詩の上機嫌ぶりがそのことを教えてくれます。至福の時を生む同じ家族が、時としてどうにもやりきれぬ足かせともなる。誰にとってか。女性のことはよくわからないので先送り。差し当たり、父親にとって、つまり男にとってです。括弧として存在しているはずの私が、いや、その確たるべき自我さえもが、家族の愛情に絡め取られると、ズブズブに溶けてゆく。結婚した男は、身勝手にも、でも切実に、そう絶望することもあるらしい。以上、柴田翔著、詩への道しるべ、ちくまプリマー新書からでした。